FM 彦根沖の皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシュガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシュガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマはきっかけの話。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシュガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
台風の影響すごかったみたいね。
先週末ですか。
はい、彦根城の石垣が崩れたっつって、ね、
本当に
前もあったやん。
まあね。
でそのなんか反対側らしい、新しく崩れちゃったみたいよ、
また別のところが。
そう
だから先週の末なんてダブル台風や言うて、
あ、言ってたね。
うん、もうあの太平洋側は雨がすごいで、もうだから一回、うん、今までの台風とか梅雨とか、
うん、
もう比べ物にならへん、ここ数年は。
そうやな、うん、台風多いよね。
なんか線状降水帯やいって、また新しい言葉もね、この何年かできてるやろ。
はい、
こんなもう大変やで。
結局なんか台風ガッチャンコする可能性すら歩いたけど。
え、ガッチャンコはしーひんだろ、あの理論上台風。
いや、でもある、そういうこともありえるらしいよ。
例えば台風7号と台風8号がダブル発生して、うん、そのダブル台風が日本に近づいてくる途中で交わり合ったら、それが混じり合って合体して、
合体して大きくなるかは知らんよ、
うん、
そのまま溶けちゃうのか分からへんけども、ガッチャンコする可能性すらあったみたいな。
ああそう、うん、でもあの午後スマの番組の澤さんっていう天気予報士の方は、
う
ん、ガッチャンコする可能、ガッチャンコっていうのは理論上しないって言った。
ああそうなんや、うん、じゃあ天気予報っていうか言ってる人によって違うんかな、うん、なんかそういうのも聞いたから、ええー、と思って。
だから今日がもう7月2日ですよ。
はい、
ね、でもこれ7月2日なんですけど、生放送はしてないわけで、収録でお送りさせていただいてるんですけども、
はい、
今収録させていただいてる数時間後に日本対ブラジルの試合があるんですよ。
はいはいはい、
ね、
はい、
だからこれ聞いてる方はもう結果は知ってるし、
います
よね、こいつらまだ言うとんのかって思われたら嫌なんで、あらかじめこういう説明をさせていただいたんですけれども。
ってことは今からワールドカップの話するのね。
そう。
はいはい、どうぞどうぞ。
いや、よかったですね、皆さん、本当に。
いや、
2パターンね。
いや、
2パターン聞くんで。
どうやって編集するの。
いや、よかった、本当に。圧勝でしたね。
あ、そう。
もう
何対何でしたっけ
?15 対3?
野球やん、もう。
日本
野球でも難しいです。
圧勝でしたね、本当。
いや、
ね、だから
15対、
15対3だから次もね、
うん、
もう引き続きやっぱり優勝目指して、森保監督も共闘って言ってて、共に戦ってくれって言ってはったんで。
そうやな、サッカーの話やんな。
ああ
そうやな、
僕は引き続きね、共闘していきたいと思います、
はい、
あともう一個のワンパターン
、はい、
あーまあ、PK でギリ勝ったな。
勝ったんや。もう一個も勝ったんや。
そらすやろ、優勝目指してんのに
PK で勝ったんや。
PK 危なかった。
何対何で PK まで行ったの。
18対18で
おかしいやろ、だから何が悪いのそれ。
18対18で PK 行って
それは選手がすごいな、キーパーがザルなのどっち。その2桁点数同士にはならんやろ、サッカー。
PK はちゃんと5人同士で終わったけども
あ、そうなんや。
あ、
ちょうど終わったよ、5人で。
でも延長まで行ってようやく勝ったから、まあね、ブラジルもやっぱ強かった。
うん、あ、まあまあそらね、
うん、両方勝ってよかった。
サッカー王様って言ったらブラジルのイメージですから。
そや、もう楽しみ、まだ楽しみ。もう皆さんはね、どう思ってるか知らんけどね、
う
ん、もう次戦に向けて、はい、次の戦いに向けてやってはるかもしれ
ん
けど、
うん、
我々はまだブラジル戦のこの熱をね、皆さんに届けてるんで
今更よ、
ほんまや、
ね、負けパターンは取らなくていいですか。
負け、
日本が負けてしまった
パターン、その可能性がないから。
可能性ないことはない
やん。ない。日本が負けることはない。
可能性はあると思う。
世の中に絶対っていう言葉が当てはまる出来事があるとするならば、うん、日本がブラジルに負けること。それ以外は絶対。うん、降水確率 0% でも雨は降る、う
ん。はい。
でも日本はブラジルに勝つ。
あ、勝つんや、うん。もう分かってんやん。
もう勝ってる。
もうじゃあもう楽しくない。見んでええやんじゃん。
ええ、一応見たる。
や、楽しみにしてんやろ。
森保監督が共闘してくれって言って。
頑張れって思ってんやろ。
これ頑張れよ。
そうやろ。うん、頑張らな勝てへんやろ。
だから楽しみは楽しみなんでね。まだワールドカップは、7月20日ぐらいまで続くんで、
はい、
皆さんでね、日本の優勝を見届けましょうよ。
7月20日まで日本応援できればもう最高やね、じゃ
あ。もう、7月20日も大変。フランスと戦って、決勝。
あ、もうフランス予想。
大変やった。
終わった。
ギリ勝
った。先読みしすぎ。
ギリ勝った。
いつ流れんねん、これ。いつ流れんの ?1 ヶ月後
ほんま、準決勝、準決勝でアルゼンチンだった時も、あれも大変だった。25対3。
これ全部な、当たってたらすごいけど
な。25対3言ってる時点で当たるわけないやろが。
対戦相手がよ。
あ、そういうことな。
そりゃそうよ。
決勝までの。
点数はもう当てにしてんの。ずっと2桁のこと言ってんのに。
いや本当にね、ワールドカップも盛り上がっていくんで、
う
ん、
そうやね、見てたら楽しいからな、う
ん、別に日本戦じゃなくても見てたら面白いしな、
わかる、
やってはったら見るやん、
うん、だまあ今後日本と戦うかもと思って見てれば、
うん、
っていう見方もあるし、
うん、ほらけど今回は出場国が増えて、
うん、
今までやったら決勝、はい、グループステージを突破したら、
はい、
トーナメントになるんやけど、
はい、
そうなってきたときに、もうベスト16が出揃うわけやのに、はい、今回はベスト32が出揃ったわけやんか。
あ、そうなんですか。
ちょっと多いわけよ。
うん。
ね、出場国も多い、グループも多い、その分やっぱ。
グループの、3位が、3位の中の上位8チームが上がれる、
ね。そうそうそう。だから、まあ言うたら日本はグループの2位やったわけですよ。
はい。
ブラジルは1位やったわけですよ。
うん、
まあそこで1位と2位が戦うっていうのはもう前からのやり方なんで、
うん、
それは納得できるんですけど、
うん、
中には、2位と2位がやるっていうトーナメントも出てくるわけよ。
そうら、そうやな。
うん。それが納得いけん。
じゃあ、その3位も3位同士戦うこと
?3 位同士じゃなく、2位3位とかは、あ、1位3位か。でもなんかこの辺も、なんか納得いかへんなっていう。
いや、でも優勝なんでしょ?
優勝。だから結局どことやっても優勝するから。
うん、っていうことやな。
うん。日本は優勝すんねん。
だそこまで気にする必要もない
ってことね。全然もう、うん。なんかメディアは、あっこが出てきたら嫌やとか、
うん、
モロッコとはやりたくない、ブラジルともやりたくない、フランスともやりたくないみたいなことずっと言ってましたけど。
だだこれてるやん。
俺はどこでもええ。俺と森保さんはどこでもええって思ってる。
そうやな。ベスト8とかベスト4を目指してるんであればそこ大事やけど、
うんうん、
優勝なんやからね。そ
う
そ
う。どこが出てきようが、
うん。
ね、少年サッカーチームが出てきても別にやるし。
それはもう、ラッキーと思っちゃうやん。
勝つし。
なんで出てきたんと思いながらもラッキーって思っちゃうやん、それは。
ね、本当に、どうなるかわからないんですけど。
はい。
また来週のこの時間にね、この熱を伝えたいなって思うんですけど、うん、もう熱が冷め切ってるかもしれんし。
ちなみに、ブラジル戦もし勝てれば、次の試合の日は決まってんの?
勝ったら次が日曜の朝やったか、ほんなところじゃん。
ってことは、また、これを次の週放送するときは皆さんは結果を知ってるってことやね。
そう。で、我々も知ってる状態で収録できると思うよな、
次は。あ、そっか、日曜日ならできるのかな。
確か。
うん。
ああ、だからこれ、ちょっとまだスケジュールわかんないんですけど、まあ、
ね、
この辺はちょっと、皆さんの方が詳しいと思うんで。
日が経っとるからね。それは皆さんが詳しい。
詳しいと思うんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで本日の彦根のニュース行きましょうか。
彦根のニュース、
はい、行ってよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
わかりました。本日はね、また近江鉄道がねニュースに載ってたんで、そちらを紹介したいと思います。彦根近江鉄道が創立130周年、駅ホームで記念列車の出発式ということで、近江鉄道創立130周年記念出発式が6月16日、近江鉄道彦根駅ホームで開かれました。近江鉄道は1896年、明治29年、
うん、
6月16日創立から130年の節目を迎え、式典には滋賀県の三日月知事や、東近江市の市長らが、来賓として出席されました。式典では新たなキャッチコピー、鼓動、作る、つなぐと、新シンボルを披露したほか、公式キャラクター駅長ガチャコンの制服のリニューアルデザインも公開。テープカットと、記念列車の出発合図で130周年を祝いましたということで。素晴らしいでございますね。
130
年ございます。
すごいな。
明治から走ってたよね。
これがすごいわな、ほんま。
うん。
当時は記者かもしれんし、どういう状況かわからんけども。
そうやな、
うん、
記者かもしれんのか。
るけどすごいわ。
うん。
お前感謝ですわ。
感謝。ね、近江鉄道ちなみに乗ったことある？
向こうに住んでて、まあ、彦根にまだ住んでる時には1回2回乗った記憶は。
あ、そう、それはどこ行った？
どこ行ったかは全然、多分、妖怪地の方に。
あ、妖怪地はそうやね。はいはい、はい。
甲羅の友達とかと遊んでる時に、うん、妖怪地行く時に乗ったことあったんじゃないかなとは思う。
そうやんな。うん、俺も一回だけかな。その時が、もう芸人やってて、うん、芸人多分5年目、10年目ぐらいかな。
もうつい最近やもんな。
最近ってほどでもないんやけど、その時に乗った、知り合いのとこに会いにね、
うん、
その人が引っ越したって言って、ここに住んでんね、うん、また偉いとこ住んでますね、つって、近江鉄道近くなんよ。じゃあ、近江鉄道で行きますって時に、まだあの、紙の切符で、
ほうほうほう、
ちゃんと切符切ってくれる
駅員さんが。
そう、カチャンって切ってくれる切符を未だに使ってたから、それはちょっと感動したね。これは残してほしいと思ったけど、もうなくなっちゃったんやね、それも。さすがにスイカ導入されたみたいな。イコカか、
ええ。
うん、滋賀県ならイコカになるのかな。はい、ということで。
でもほんま、あれやね、そういう、うん、年配の方とかは、
うん、
若い頃にそういう電車とか乗ってはった頃は、もう全員がそういう切符やったわけやんか。
そうやね。
でもこれがもうどんどん時代の進化で、
うん、
もう、スイカ行こうか。
そうやね。
そういうのになり、うん、まあ一回 J スルーカード挟んだけどな、JR は。
懐かしい。
3000ぐらいのテレフォンカードみたいな
やつ。みたいなやつあったな。あ、それを通すやつね。
そう。
あったあった。
こういう一回挟んだけども。
うん。
でもこうやって進化していくから、みんなもね、高齢の方も対応していかなあかんわけやんか。
そうやね。
そう、スマホの中にそれが入ってるみたいなね。イコカが入ってるみたいな。うん、何でもアプリ言うて。
うん。
アプリってなんやんよって言う、聞かれへん？
いや、大変やと思うよ。確かにね。
う
ん、
そう。
その俺らよりも大人の方。
そうそうそう。
普段電車乗らへん人とか。もう切符も変わるからね。
切符も変わる。
切符自体も QR コードになるっつって。
はぁー。
うん、だから通さなくなるのよ。かざす。
すごいな。
うん。
QR コードも世界で活躍してるけど、あれも日本人が開発したやつやからな。
そうやね。下手の時はそんなに評価得られんかったのにね。
これがすごい。もうあれ一つで便利になって。
うん。
ほん。だからもうみんな、B&B の島田洋七師匠と仲いいんやけども。
はい。
アプリってこのアプリはどういうことなんやとか、
うん、
アプリ取ってくださいみたいなこと言われたんや、うん、ってお店行ったら、
はい、
このアプリからのみたいな、ほんなん、うん、なんやこれとか、
そうやな、
あとなんか飯食いに行ったら、
うん、
なんか写真、これ写真撮って、うん、QR コードを写真にして、
うん、
で、ほっから注文してくれ、みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
モバイルオーダーではない、なんかあるやんか、うん、スマホでその注文。
QR コードでメニュー頼むやつね。
そうそう。
はい、
ほんな、なんやこれ言うて。
まあね、お客さんからしたら、なんやこれや
ほやけど、
うん、
この前、もう、友達と居酒屋行ったんな。
うん、
で、まあ、隣のテーブルが70歳超えぐらい。
うん、
の男性2人がの、
はい、
飲んではったんやけど、
うん、
この人らはもう慣れたようにも
う
QR コード取って、
うん、
で、あ、これと、これ、飲むか、これ飲むかみたいな、
すごい時代やな、
じゃあこれ頼もうかみたいなんで、もうポンポンポンポン、うん、注文してはってん。だからこういう人ももちろん
いるやろね、
いはる、
もう普段から飲みに行ってるよね、そのお店にね。
そうそう、その人たちはね、うん、きっと。でもこの人たちは、やっぱ会話ってどうしてもなんか聞いてしまうというか、耳に入ってくるやんか、うん、隣のテーブルの会話。
ああ、福原さん趣味盗み聞きやもんね。
盗み聞きやから、うん、で入ってくるね。でこっちはこっちでも喋ってるんやけども、
はい、
向こうの言葉も俺聞き取れるから。なんかこの前一人のこの高齢者の男性の方がね、
うん、
この前ね、なんか、カレーうどんを孫と食べに行ったんだよ。みたいな。
うん。カレーうどんなんや。
うん。ね、その時にね、孫がね、カレーうどんをね、お皿によそって熱いから。
うん。
みたいな話をしだしたったら、
うん、
もう一人の人が、あ、それ聞いたぞ、この前。
また言ってたやん。まあ、しゃあないよ、それあるよ。
俺、すっきいたぞ、カレーの汁が白い T シャツかシャツに飛んだんだろ、
うん、
みたいな。ああ、言ったっけ、あ、でもさ、白じゃなくてさ、ちょっとベージュがかった白だけどね。
いや、もう言ったんやって。 恥ずかしいよ、同じ話何回もしてるって。恥ずかしいの隠すのはわかるけど、話変えるの違うから。
うん。ただこの、カレーうどん行って、ベージュがかった白でもいいんやけども、うん、カレーの汁が飛んだっていうエピソードトークを、
うん、
酒飲みながら友達にするもんかね。
確かにな、うん、こんなにわかりやすいオチをね。そうであろうっていうオチがそのまんま来たから、ね。
カレーうどん、孫がいる、うん、小皿に装う、汁飛ぶ、うん、まあ。それしかないやん。
そうやな。そうやな。
うん、オチとしてはな、うん。これはもう満金のトークしようとしてはったで。
いやいや、ええやん。
いいんやけど、うん、いいんやけど、だからこの、それ聞いたよって助けられた部分あるなーって思いながら。
確かにね。うん、だって聞いてる側、どうしたらいいかわからへんもんな。それぐらいびっくりするようなオチが待ってるんであれば、うん、もう一回聞くけど。うん、これも一回聞かされて俺リアクションできひんぞみたいなとこあったから。
ほん最後の悪あがきが、いや、ベージュがかった白だけどね、みたいな。
なんでマウント取りに行った？
ベージュがかるかね、白って。
そうか、なんで白の T シャツ着に着ていったんやろね、
うん、でもなんか分かる気もする。俺もあの深谷さんもね、うん、白い T シャツとかは、まあ、昔とかいろんな T シャツとか着てたりして、
はい、
でほんときに白いの着てる時に限ってカレーうどんが食べたくなるとか、
はい、
カレーが食べたくなるっていう気持ちにもならんこともないやん、う
ん、あんま分かるけどね、
うん、だから、うん、でもか最近は食べへんか。なんかこの滋賀県彦根にいた時は、
はい、
もううどんかそばか選べたらもううどん、もう 100% うどんやったわけよ。
100% うどんやった
な、うん、で、芸人になってからもこう、東京の方でうどんかおそば選べますけどって言われたら、うん、まあまあ、うどんやなって、うん、でもやっぱほんまこの5年ぐらいはやっぱ変わってくるもんで、
そうやな、
やっぱおそば食べたなるなって、
うん、
なるやんか、
うん、
でもカレー食べたい、カレーうどんはいいけど、カレーそばってちょっと挑戦的にくなり、なんて、なんて、なんて、
なんて、
なんて。
いやいやいや、俺が聞いて
る。いや、俺が聞いてるよ。どう思うって聞いてる。
何を今の噛んだことに。
噛んでへんで。
いや、まあ、けど、南蛮そばとかいうやつやろ。
あ、カレー南蛮そばか。
うん。あるのはあるのよ。
カレーそばって、カレー南蛮そばとか食べたことないな。
うん、美味しいんじゃない？そら。
は
ぁ。だから、そばに最近ハマってんたら一回挑戦したらいいやん。
そばにハマってる。ハマってる、
うん、やろ、うん、で食べてみたら
カレー南蛮そばか、
うん、
ちょっと一丁挑戦してみますんで、
いいと思いますよ。だからラーメンでいう家系がうどんであれば、
うん、
なんかバリカタ豚骨ラーメンなら細麺みたいな感覚で食えばありなんじゃない、
はんはん、はあ、だから家系横浜の家系ラーメンっていうのがやっぱラーメンでもあって、
はい、
今でこそ全国にいろんなところに家系のお店、うん、彦根にももちろん家系のお店もできてはったりして、
はい、
やけどこの10年前20年前ってほんななかったわけよ、全国に、
うん、
だから俺ら芸人なり始めた頃に初めてこっち来て、うん、その家系ラーメンっていうの食べた時の衝撃が、
うん、
未だに俺も
覚えてる、
覚えてる。
どこで食べたん？
それはどこやったかな、
覚えてへんやないか。
いや、まあ、有名やって言って、今
は
もう潰れてんねん。で、有名なところなんよって言って連れてってもらって、
うん、
で、ここで食べた時に、家系のスープって、でラーメンってご飯に合うように作られてるらしくて、
あ、そうなんや、ご飯ありきなんや、
うん、白いご飯が進むように作られてるらしいんやって、
がっつりなんやな、もうね、
ほんでラーメンにチャーハンとか、まあ当時若かったしラーメンにチャーハンとかライライって言ってもそうやったやんか、
はい、
ラーメンセットで、
そう、ラーメンとチャーハンはセット
っていうイメージ、
セットや
ったやんか、うん、でほいなんは分かるけど白ご飯みたいな感じやったわけよ。
ちょっと物足りひんかもみたいな。
当時は、うん、白ご飯ってラーメンで進む、
うん、
ご飯進むもんそれ思ってたけど、
うん、
家系初めて食べた時にこんなご飯進むんやっていう。
まあね、
うん、
海苔を浸してご飯に乗せて食べるっていう、あの食べ方すごいね。
あれはびっくりしたほんま、
うん、
だから家系ラーメンそうやな当時は。
いや、食べたくなってくるね、ラーメンの話ってすると。カレーうどんの時全然引かれんかったんやけど。
おい。怖いけど、駅前とか、まあ、駅なんか立ち食いうどんの屋さんとか、立ち食いそば屋さんとかあるでしょ。
はい。
あれで、 店入った時に何食べようかなっていう人は、店入った時に隣の人がカレーうどん食べたらカレーうどんを頼んでしまう確率が一番高いんやって。
あ、
食事の中で。
なるほどね。
あ、食事、カレーうどんって釣られる可能性、カレーうどんに釣られる可能性っていうのが、はい、食品メニューの中で一番高いんやね。
それはカレーうどんやからってこと？
そう、いやと思う。カレーうどんええー、な、カレーうどんください。ほら、もともと天ぷらうどん食べよう、今日は天ぷらうどん食べようって決めてる人は天ぷらうどんってすぐ言うと思うで、うん、でも今日何にしようかな、きつねにしようかな、天ぷらにしようか、わかめにしよう、あれカレーうどん、
あ、まあそうか、
すいませんカレーうどんください。
頻繁に食うもんじゃないから、なんかヒントもらったら確かにカレーうどんってちょうどいいかもね、迷ってる時に食べんのね。
そう、
ほ
やねんな。
いや、食べたく、お腹空いてきたな。いや、今日のテーマ何でしたっけ。
今日のテーマは、きっかけの話って。
はい、じゃあテーマいきましょうか。きっかけの話でお手紙いただいてます。
ありがとうございます。
いつもいつもありがとうございます。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
ディズニーランドやディズニーシーの話になると、私は死んでもあそこには行かないと拒否する人っていますよね、
うん、
私もそのタイプでした、
うん、
ある時出張で幕張メッセに行った帰りに、ランド寄って行きませんかと同行者に誘われたのです。わざわざ行くというより、帰りの電車で最寄り駅を通過するというシチュエーションで断りきれずに初ディズニーしました。ミイラ取りがミイラになるっていう言葉がありますよね。もうディズニーの虜です。
わ、
年パスを買って通うようになりました。私のディズニー嫌いを変えたきっかけは出張だったのです、ということ
です。はあ、年パスまで
相当ハマってんな。でもまあ確かに夢の国やね。
ああ、そう、
ここまで気を使ってんやっていう、この世界観を崩さんためにっていうのはほんま感動するわ。確かに、
まあそのディズニーランドから周りの、うん、電車、
うん、
まあ、京葉線っていう電車が走ってるんやけども JR、うん、その線路も見えへんし、
そうそうそうそう、
高速も見えへんし、
うん、
ね、
うん、
首都高が見えへんし、うん、だから何にも見えへん、空しか見えへんわけやんか、
はい、
あとはもうディズニーの建物しかないわけ、
はい、
でも UFJ、
ね、
ユニバーサル・スタジオ・USJ、
はい、
USJ の方はちょっと見えるやん、はい、
そう、ちょっとでかしっかり見えるから
高速とか橋とか
まあまあまあ、それはまあしか、
うん、でもこれはありきの USJ やんか。
ありきではないと思うけど。ありきではないと思うけども、それ仕方がない。
でもまあディズニーは徹底してんなって思うな。うん、もう一つの国やなって思う。ランドっていう意味がわかるわっていう。
すごい。もう世界各国そうなんかな。
そうじゃない？
ディズニーランドからの景色。
うん。
と、もう他のものは見えへんのかな。今は知らんよ。さすがになんか30周年とかやられたら、周りに他に新しく立ったら見えてるのかもわからんけど、その辺はだってディズニーがやめてくださいって言ってやめられるようなもんでもないやん。
まあもちろんもちろんな、
うん、
ほらわからへんけども、
そうやね、できた時はそうやったよね。
あ、ディズニーランド、
はい、
なるほど、いいじゃないですか。
で、私ディズニーランドでお仕事1回したことあるんですよ。
お、ああ、ディズニーランドお仕事してましたね、1回。
そうそう、シーの30周年のなんかグッズ紹介の VTR のお父さん役で、
うん、
で1日丸1日そこでディズニーランドで収録させてもらったんやけど、うん、で食堂初めて行ったの。
それはキャストの人が
行く食堂でご飯をいただくんやけど、その時もキャラクターの人たちがいたりするんやけど、
うん、
もう一切脱がへん。
え、どういうこと？ミッキーちゃんが食堂で座ってなんか食べてるの？
いや、食堂にはいいんかだけど、食堂の近く通った時とか、
うん、
もう全員に対してファン対応。だからスタッフであろうか誰であろうか。
あ、そういうこと。だってほんの裏のところやで、
うん、
キャストさんとかしかいい品は、関係者の人らしかいい品わけやん。
そう、
一般のお客さんっていうのはいい品から、
いい品けどいるかもしれんから、
うん、
誰がいるかわからんからやろうけど、だからもうみんなにファン対応というか、
あ、すごい、加えタバコとかなかったんやん。
いや、喫煙所の灰皿囲んで頭外して吸ってる人はいい品かった。
あ、ほんまに。
うん、やっぱここまで徹底してんやって感動したのを覚えてるな。
はぁ、
うん、食堂は普通のご飯やったけど。
ほら別にまた、そこに
ちゃう。ちょっと期待するやん、やっぱ。
隠れミッキーとかいたんちゃう？
ディズニーランドの食堂ってやっぱちょっとテンション上がるやん。普通のご飯やったね。
まあまあまあ、うん、でもまあ俺は違うと思うんだ。隠れミッキーとか いるはずやし。
ご飯の中に、
うん、
おったかな、
うん、ご飯の中にあの何ポップコーンとか入ってるんちゃうかな。
いや、それ嫌がらせやね。それは嫌がらせ、よくないやつやから。 はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアンシガールドクさん、こんにちは。男の子はみんなガンダム好き？私ガンダムは嫌いだったんです。初めてテレビでガンダムを見た時、ちょうど地球の砂漠をうろうろしていた頃で、めっちゃ地味でつまらなかったんですよ。その後マクロスというアニメにハマるのです。このアニメはロボットアニメと男女の三角関係をくっつけたもので、めっちゃ面白かった。ところがマクロスを作ってるスタッフはほぼガンダムの影響を受けてきた人たちなんですよね。恐るガンダムを見始めたら、めっちゃ面白いじゃないですか。私食わず嫌いやったんやなって思いました。あと初のマクロスをきっかけにガンダムに再注目したわけです、ということで。ガンダムは面白いよ。
確かに俺も食わず嫌いなんかもしれんな、うん、そう考えたら。
でもなんかメインどころの年齢層って俺よりちょっと上やん、ガンダムって、うんうんうん、でその方たちはやっぱ言うよね、ガンダム熱弁してくれた先輩もいたわ、うん、そういうの聞くと面白くて、俺それで一回見たもん、ちゃんとガンダム。
ガンダムを、
うん、はー、今なんかその映画ぐらいの尺にグッと縮めて、うん、その 2、3話ぐらい、たらトータル6時間ぐらいで、あの時の50話ぐらいをまとめたようなガンダムの。
マジでその50話を6時間は無理やで、もう何個かもう忘れられてるやつおるって。
で、まあ、知らん名シーンは多分あるやろうけど、うん、それでガンダムというお話はどういう話かはわかる。これ見て、あ、そういうことなんや。
こんな6時間やりすぎやって、50話。ドラゴンボールで言ったら多分ヤムチャ出てこんで。
いや、ドラゴンボールだってあの30分、いや、内容先進んだら5分ぐらいやん。前回の話15分ぐらいやるやん。
いや、そうやろ。
うん。
ドラゴンボールはまあそうやろかな。
そうや、ガンダムは面白かったよ、だから見て。
はぁ。
うん、それはファン層は多いなと。そういう意味では、スターウォーズも俺ハマってないのよ。
俺、スターウォーズ見たんよ。
見た。
第、ほんまの一番最初、1970年代、うん、80年、一番最初、ほんまの、はい。あ、めちゃくちゃ面白かった。
あ、面白かった、
ね。わかりやすい。やっぱ、わかりやすさ、
うん、
がある。その、うん、ジャンプみたいな、もう、週刊少年ジャンプみたいな、友情、努力、勝利。が、はい、もう、わかりやすい。すごい、ストーリーはわかりやすい。
あ、そうなんや、ね。うん、
だ映像は、やっぱ古いなって思うけど、
うん、
でも、わかりやすい。あ、これおもろいわ、思ったもん。
あ、でも次見ようみたいな。
あ、そうそうそうそう。
いっぱいあるやろ、スターウォーズ。
めっちゃある。で、ほの後聞いたら、これ見て、これ見て、もうこれ見た後、またここ、こっから見た方がいいとか。
ええー。
いや、ほれも順番、この順番通り行ったら、見やすいんちゃうかみたいなことも聞いて。
うん、
それやったら相当また時間かかるな、思って。
いや、楽しみやな、じゃないんや。時間かかるなーってなったんや。
でも、1話面白かった。第1話というか、1本目のスターウォーズ。
そら流行るわ、っていう感じだったんや。
これはおもろいわ、ほん
と。なるほどね。もう1通ご紹介できるかな。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
ロングだった髪をショートにカットした時、したきっかけは、ただ暑かったから。
ほう。
でも、学校に行くと、会う人に、どうしたの？何かあったの？もしかしてって言われた、
うん、
その頃は失恋したらいきなりバッサリ切るっていうのがあったからだけど、私は単純に暑かったのみだった、今の時代も失恋したらバッサリ切るっていうのはあるのでしょうかねってこと。
確かに分からんな。
ないんじゃないもん、さすがに。
はあ、そう、まあ昔はなんかほんのあったわな、うん、トレンディードラマ時代は、
うん、
は
あ
は
あ、昔はもうテレビ一択やったやん、メディアって、
うんうんうん、
それに合わせてもうね、その時のアイドルの髪型をみんなしていくような、
聖子ちゃんやとか、うん、アキナちゃんや言うて、
でそのドラマでね、失恋したら髪切るったら、みんなが失恋したら髪切って、もう時代やから、はあ、今はもうないんじゃない。いろんな角度からのおしゃれでかっこいいファッションあるから。
ありがとうございます。
いや、何、もう俺全部言い切った。もう話すことないですか。はい、ということで、もうそろそろお時間ですよ。
はい、
はい、次回のテーマは、
次回のテーマは生き物の話ということでね、
はい、
生き物にまつわるお話、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオ宛までお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。体調に気をつけて過ごしてください。